今日のところは四式の6章の13から24までとします。主題ですね、小さきものの選びということです。ギデオンが神様に召されたこの時にはどういう状態だったかというのをこの前から言っているとですね、酒舟の中で小麦を売っている時だったと。このように仕事中だった。ペテロ・ヨハネたちも仕事中だったと。漁をしている、あるいは網の作りをしている。マタイも修繕人でそこで座っていて仕事中だったと。そういうふうにしばしばそういう時に現れるわけです。でもそれがもちろん全てではないわけですね。主が語りかけるっていうことはそういうことはしばしばそういうことでありますけれども、預言者として非常に重要なサムエルですね。サムエルの言葉はイスラエル全土に及んだっていうぐらいになって、でそのサムエルはダビデという非常に重要人物を呼び出す大きな手段とされたわけですね。でそのサムエルが呼び出されたの一体どういう状態だったかと。これは子供の時だったから仕事中というわけではなかったですね。それはサムエル記の3章を見るとわかりますが、サムエル記の3章を読んでいますね。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。これは祭司に子供の時からも捧げられてですね、子供の時からこの神殿でいたわけです。祭司エリのもとで、で、エリが、その祭司のエリが自分の部屋で寝とったら、その時にですね、サムエルは神の箱が置かれた主の神殿に寝とったんですね。まだ子供のサミエル。そしたら主がサミエルを呼ばれた。サミエルはここにいますと答えて、これはエリが呼んだのかと思って言ったけれども、最初のエリは私は呼んでないと、こんな夜にと言って戻ってできて寝ていたら、また主がですね、サムエル呼んだから起きてエリのもと行って、あ、呼ばれたか、来ましたって言うと、呼んでいないと。戻って休みなさいと言ったら、またこのように3度もこのように呼び出された。そして、ここで、これは神様が言われたの。ことが分かったわけですね。こんなふうにですね、神殿で神に仕えている、この非常に信仰的宗教的な場において、神様が呼ばれる、しかもみんなが寝ているように夜に呼び出される、全く思いがけないところですね。そういうふうに、これはいろいろな時、そしてイエスを否認して逃げてしまった弟子たち、その他の女性の弟子たちも含めて、全く新しい証明が下った。それはペンテコステ、その時みんなが集まって祈ってた時に、聖霊がそこに、大いなる聖霊が注い、吹いてきた、注がれた。聖霊はキリストであり神様でもあるので、そういうふうに神様がぐんと接近する、そばに来られるっていうのは、そういうみんなの祈りの時でもあると。さまざまな時に神様は呼ばれるんですけども、全くこのように宗教的ではない仕事をしている時にギデオンは呼ばれた。そういうふうに、 イエスは特にそのことを示すためにヨハネもペテロもヤコブもシモンの弟子はみんな仕事中と両親の仕事中に呼び出したと。メスっていうのは呼ぶという動詞なんですね。で、日本語でメスというとなんとなく非常に変わった得意な言葉のように見えますが、全然英語ではみんなコール、普通のごく普通の言葉です。で、それでですね、ここでギデオンが呼ばれた時に、ここで主の御使いってあります。11、12、主の御使いが現れた。で、ギデオンは我が主をお願いしますと。そしたらギデオンはですね、この主の御使い、主の使い、これは単に使いという言葉と前に言いましたけども、そのに対して主よとお願いしましたわけですね。そして14節見たら、14節、15、16節、18節、これみんな主です。主の使いと一方では書いてあるけども、主、神様そのものでもあった。これと似たようなことは、創世記にアブラハムが現れた時のそういうことがあります。主の御使いが現れたと言いながら、実は主であったと。そんなふうにですね、天使、天の使い、別に羽が生えてるとも何ともこういうことは書いてないですが、主の御使いはそのまま神であると。神のことを全くその通りに伝える。そういうふうに御使いと神とが重ねられて述べられているところもあるわけです。このでそのだから御使いが言っただけに神そのものが言われたということで14節になります。でも14節の前にさっきもちょっとお話しされたけど、ミディア人が攻撃してたくさんの人が殺されたりした。先祖の神がわざわざエジプトから導き上られたというのに、その神の御業はどうなっているのかと。今神様は私たちを見放したではないかと。この疑問はずっと今まであるわけですね。クリスチャン、キリストを信じた、キリストが召し出されたというのに、どうしてそんなに若く、あるいは事故にあったり病気にあったり若くして死んでしまったのかと。あるいはこの世は神様が愛される世であり、神様が本来全ての人を愛されているのに、どうしてそんなひどいことや災害が、大津波やらそんなことはいくらでも起こるのかと。かつて、人々の行われた驚くべき神様の大いなる技は、一体今働かないのかっていうようなですね。そういう意味では、特に神の民として呼び出されたのに、どうしてこんなこと起こるのかと。それはもう歴史の中で殉教ってみんなそうですね。神の民として呼び出された人が散々ひどい恐るべき拷問にあったりして、とうとう殺される。神様の御業はどうなったのかと、というふうなことが、それは当然そういうことが起こるわけです。で、アフガニスタンにもともと医療ということで行ったのに、だんだんと、本当に助けようと思ったら水がないといけないというんで、井戸掘りということに一生懸命していたクリスチャンの中村哲さんという方も、そういう仕事の最中に無残にも殺されたと。だからこの間ハンスギアクリスチャンに行った時もある人が、それ見ると神様おると言ったって本当におらんはずだと。クリスチャンでそういうことをした人は無駄無駄、あっけなく殺されるじゃないかと。というふうに言った人がおると。この世界ってそんな単純にですね、なってないわけですよね。神様守る。な、何も起こらない。そんな単純なことではないわけです。それは最初のキリストから見てもわかるわけですね。キリストは最も神が愛されて、全能の神と同じ力を持っておられながら、あのように無残な目に遭わされた。 そういうふうに考えられないような悲劇を通して神の技がなされていくと。ということですよね。で、ここでもみんな見放されてしまった、見放されてしまったというようなことを通して、そのただ中に神の技が行われる。それは具体的にはこのミディアンという人が選び取られて、その力を持っていると。ここに聖書では、たった一人でも本当に神様を選びて、そこに力を与えたら、驚くべき力が強いに発揮されていくと、伝わっていくと。ですから、この点は、四国集会とかいろんな時に、一人でも多くの人が来るようにという祈りがなされたりするけれども、一人でも多くの人が来て、でもですね、聖霊がそこに注がれなかったら意味がないわけなんですね。数が多いっていうことになれば、例えば天皇さんがただ歩く、これまで行くだけで何万と、プロ野球の選手が、勝利したとか言うんだけど、仙台でも何万人と何十万かしらんけど、そんな、まあ、ある意味では野球って子供の遊びですよね、本来。そういうものを大人がやりだして、毎日毎日必死であると。野球なくったって全然人間というのは困らなかったわけです。長い年月、何千年、何万年と。だから本質的に必要ないわけですね。農業をやるようなものは農業、漁業、林業みたいなのが絶対的に必要なわけですよね。なんかそういうことを考えたら、それ絶対的に必要なものでないところに一番取ったからって何万人、たくさんの人が集まるわけです。プロ野球でも、オリンピックでもそうですね。それ自体、そのこと自体、本質的に人間に自由やとはとても言えないわけです。100メートル1秒早く走ったからとって、意味がないはずです。だから、数が多いということではなくてですね、クリスト者は、そこに、聖なる霊、聖霊が注がれて、神の言葉はそこに豊かに下るようにと。そうしたらたった一人でも大きなことが起こるわけです。そういう意味で、私たちのそういう願いは、日曜日の礼拝もそうなんですけども、絶えず使徒行伝の最初に起こったように、聖なる霊がそこに注がれて、イエス様も約束のものを待ち続けに祈って待てと。ということだったんですね。それと、まあ、人間の意思ではなく神の意思が行われるようにという、その神の意思が具体的に神の言葉に現れているので、神の言葉、神の意思でそのものである神の言葉が与えられるようにと、参加した人にですね、そういうふうな祈りが本来の祈りということになるわけです。で、そこでここでも弱いたった一人の人を特に神様が選び出したわけです。この14節で、あなたはその力を持っていけと。ここでも、この日本語の訳に行くが良いなんていうようなことは原文ではない。ヨーロッパ語、英語、ヨーロッパ語、他の外国語でも行けということなんですね。行くのが良いとか、そんな弱々しい表現ではない。行くが良いだなんて。だから、こういう訳もですね、原文の息を弱くしてしまう。その力を持って行くが良いと。力を持って行けというふうに命じたわけです。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すんだと。私があなたを使わすんだと。このようにですね、その力を持ってったって、自分の力もう振り返ってみたら、彼が言った、ギデオンが言ったんですね。私の一族はマナシェ部族という中で最も弱いものだと。しかも私は家族で一番小さい。どこから見てそんな力、強大な敵をたくさんのイスラエルの人が殺されたり敗北に重ねているような、そんなものをどうしてやっつけることができるのかと。神様はこういうふうにとても意外な、普通の戦争ではこんなことは決してしないことですね。今また大河ドラマで、戦争の その人を殺したりすることが主たる場面となって、出てくるような場面ですね。そういうのが始まったようですけれども、それは当然ですね、武力、剣術に長けていなければならない。剣術も何もできない卑猥なものは決してそういうふうなことであんな英雄的になったりしないです。ところが神様の世界ではこの世が当たり前とする、そんな強いものをまず選ばなければというんだけど、こんな弱い人を選ぶ。しかしそれが強力になるのは、私があなたと共にいると、今日最初に歌った歌ですね、主よ共にいてくださいと。共にいるんだったら、それは神様の力がこうあるんだから、ミディアン人を、強力なミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒せるんだと。これは今の私たちにとって本当に大事なことで、よって集まれなければいけないということではなくて、本当に神が共にいるならばできると。で、一方では神が共にいてくださるために、一人では雑念が混じり、しばしばですねこの世の思いに取りつかれる。だから祈られ祈る祈りの友でもあり、礼拝もそうです。共にいることによって雑念が入らないようにして、そうして神を共にいてくださいと、神が共にいてくださるような道を少しでも開くと、そういうことのためにはるかの昔から集まって礼拝をすると。集まるとか非常に困難な時でも命がけで集まるということまでしてですね、共に礼拝をしたと。信じる者は共に礼拝することで主が一層共にいてくださると、この点は、ここで私の教え子でも熱心に学校とか読書会でしてたのに、他県に行って全く違った雰囲気で会社に勤めて、新入社員と下っ端で、飲んだり食べたりの会に強要されたりしよるうちに、あれだけ真面目で熱心に聖書的な真理を求めていたものが全くなくなってしまうということを実際何度も見てきたわけです。頭の中では神様が共にいたらええんだと思っておっても、現実に神を全く信じない人たちの中でおると、そういうふうにだんだんと引き離されてしまうわけですね。そういう意味で私たちも様々な弱さがあるので、共に祈り合うと、共に礼拝をすると。でもそういう中でたった一人、特にですね、このように神様が選び取られて力を与えるならば、ミディアン人をあたかも一人の人を倒すように、さまざまな障壁や悪の力が身の回りにあっても、それを神が共にいてくださるから、神の力でそれに勝利していけると。ということなんですね。で、こういう小さきもの、これはイエス様ご自身もそうだ、そういう方として生まれられたわけですね。当時でも立法学者といってですね、聖書を、みんなが持っていない聖書を克明に研究してために指導する人たち、それから祭司関係の地位の高い人、それから貴族的な人たちですね、金持ちや権力者、政治家、皇帝の側近の者たちとか、いわゆる家柄高いとか、そういう人がいっぱいおったのに、あえて、石膏ないしは大工の息子として、全くこの世の地位もないような、しかも生まれた時には、立派なベッドでなくて家畜の飼料入れの中で生まれたと。そういうふうに、最もですね小さいものであるかのように生まれられたという。神様はどんなに小さいもの、無能なように見えてもそれを用いると、こういう発想が 弱き者であっても障害を持っていてもみんなが見放したハンセン病雷病であってもそこに神様の愛が注がれると、だからそういう医療や福祉ということも結局キリスト教が入ってきてから日本にも普及するようになったので、病院とかそういう発想があるいは看護師というすらものを保育ことすらも日本では起こらなかったわけです。看護師看護婦っていうのは長らく非常に汚れた仕事だと、キリスト教社会にあっても相当な期間そういうのがですね、聖書的にはそうでないのに一般的にはそういうことがあったのは、下のシワとか傷口とか汚れとか悪臭とかそういうものがいっぱい、そういう汚いものを処理しないといけない、それでまあ汚れているというふうに見なされてきたところがあるわけですね。新約聖書の本来の精神は例えば一切武力を用いないことであるのに、あとの300年以上経ってからは武力も用いていくように一部なってしまったわけです。だから本来の聖書の精神はこのように小さき貧弱なものでも神様は顧みられるというようなことはいろんなところで見られるということですね。さっき言ったサムエルも、全然地位があるとかそういうことじゃなくて、お母さんのハンナが非常に苦しんだ挙句に必死になって祈って、もしも子供が授けられるなら神様に捧げますと言って、そして与えられたものだったんですね。の小さな子供に何の権力も何もなかったわけですけれども、神様が選んで共にいて大いなる力を与えたと。だから弱くなったら何もできないと一般の世の中ではそうですね。ところが、神様の力を望んだらたとえ寝たきりになっても神様の何らかのご意志がそこでその人をもとにして行われると。神様は弱い者をも用いられるからだと、まあ、そういうふうに信じることができるわけです。自由学園というのが今でもあるんですね。埴本子という婦人の友社って今もついてる、もう100年近くもまあついてる、キリスト教を中心のものとしてずっと来てる。その自由学園の創始者の埴本子さんが、まあ、はるかな昔に女性の力も非常に弱かった。今でも日本は世界で圧倒的に女性が政治の世界でも出ていないと、161番目ぐらいだというぐらいですね。まあ、とにかくこの社会的なところで非常に女性の差別というのがまだ日本は非常に高いと、まあ、そんなことの時代にはるか昔から学校を作ろうなんて、最初に学校を作るって巨額の金が大金持ちの仕事だろうと言われたと。ところがその埴本子さんの書いてる文章を見ますと、5つのパンと2匹の魚、それはあの世に増えるんだと、そのことを信じなさいと、そのような言葉が響いてきたって言うんですね。たとえどんなにわずかであっても神様の力を望んだら不思議な力が加わると。で、神の言葉っていうのは非常に重要なんていうのはそういうことで、私自身もキリストの十字架に関する神の言葉を知らされてから全てが変わったわけです。視覚障害者の今ライトホームが世界にいろんなものがあるけれども、日本にもいろいろある。岩橋武雄というその創設した人も早稲田大学行って途中で、まあ、当時相当なエリートだったんですね。昔大学行けるっていうのは中途失明して絶望の極みによって、母親もいろんなところに拝みに行ったり修行したり、 いろんな宗教のところに行ったけど、もう全部治らなかった時に、もう本当に自殺しようと思ったら必死になって母親が止めたと。そういうことを経て、あのヨハネの福音書の生まれつき目が見えないのは誰かの罪のせいではなくて神の技が現れるためだという、そういう言葉は非常にこの光として入ってきたと。これは不幸な絶望的なことでないんだという、神の言葉が目を開いたということなんですね。神の言葉、同時に聖霊が働いたと、まあ、そういうことですので、私たちにおいても常にその聖なる霊と御言葉ということですね。で、御言葉は最初に言いましたように神様のご意志が現れたもの、御言葉を求めること、すなわち神様のご意志を求めるということになるわけです。それで今日のところの後の方は、実際にこういう不思議な印が与えられて、確信が与えられた。岩から火が出る、あるいは別のモーセなんか岩から水が吹き出たというようなこともありましたが、こういう非常になんか象徴的な不思議なことが起こったということなんですね。まあこれに類するような特別に神様から召されて、大きな働きをする人は何らかの不思議なことはですね、霊的に体験をするということはいろいろあったことですね。で、ギデオンはこの方が主の使いであります主だと、ですぐに分かるように、ああ主なる神よと、主の御使いを見てしまった、顔と顔を合わせて主の御使い、あれはこれは主を見てしまった、そしたら主が言われたと。ここに主の御使いというのが主というのは交互にまあ出てきます。それで23節、そこで主が言われた言葉は、これはシャロームという英語ではリカー、シャロームリカー、あなたに対してシャローム、シャロームリカー、シャロームトゥユーということなんですね。安心しようっていうのとは本来は随分違うわけなんですが、すぐ後の24節の平和の主とだから名付けたわけです。これはシャロームなんです。ヤハウェシャローム。で、ここの日に安心しようと言って平和の主と言ったまるっきり別の言葉に見えるから関連性がわからないわけですね。まあ、こういう点でもし言語の知識は全く見られない、原点を参照してその原点の意味をヘブラ語の辞書で参照してしたりする原文のテキストが何にも利用できないとすると、それに気がつかないわけですね。当然安心しようって平和の人は同じとは当然思えないから。ここはこういうふうに、当時汚れ果てた人間が神様を見るというと、到底その清さに耐えられなくて死んでしまうんだと、滅ぼされてしまうと、イザヤもそういうことを言ってるぐらいですね。で、そうではなくて死は平安あれと言ったわけです。シャローム to you と。恐れるな。こういうふうに、恐れるなっていうのは、神を信じない人には言われたことがほとんど聖書はなくて、ともかく神を信じる人に対して離れようとする心にしっかりと、訴えるために、恐れるなっていうことはいろんなところに出てくる。私たちが恐れるのは神様から別のものを見恐ろした時なので、そういうこと、死んでしまうんだと思われとったからですね。そのぐらい古代のこのイスラエルの人は神様っても絶対的に聖なるものだと、 離れたもの、隔絶したものだと、で人間本当に罪深いものだということを深く認識していたので、そういう神を見たらもう死ぬんだと、だけどそういうことはないのだと言われたんですね。そこでそういうふうにシャロームという一言でギデオンも安心して、そこに特に死のための祭礼をして、そしてシャロームと言ってくれたと。だからシャロームの主だとその記念につけたというわけです。今日もなお、これが書かれた時代にずっと昔のことだったんだけども、まあこれを書いた書かれた時点でもずっと記念として残っているというわけです。まあこういうふうにシャロームということは非常に重要な言葉なんですね。平和というのとちょっと意味がだから違う。平和というのは戦争がないということですので、戦争がない、ないという否定的な意味ではないわけですね。積極的な神様の力たまものがあふれるように与えられた状態。日本語の安心というものは、ああ安心したと、何か、まあ、びっくりしとったことはそうでないと、ああ安心した、ああ地震がちょっといったと、ああこれほどない、ああ安心した、どこにでも簡単に使う、まあちょっといった安っぽい言葉になってしまって、シャロームはこれ非常に重要なこと、記念をするぐらいですね、記念碑を祭壇をついてするぐらいに、神様と本当にシャロームを与えてくださる主なんだとということなんです。だから現代にもシャロームということを歌い続けるような賛美もあるぐらいですね。日本語の安心を言うことはですね、歌にして安心安心安心安心なんて言って、なんかのコマーシャル、保険のコマーシャルみたいな、これ全然その拡張はないんですけども、言葉そのものが違うからですね、そういうことです。はい、まあ、こうして小さき者が神様に呼び出されて、そしてここで言われたのがシャロームと、これからいろんなことが起こることも含めてですね、シャロームと言っていただいたということです。私たちもまたこれは本当に、毎日いろんなことで私たちもまた別の意味で恐れがある。で、シャロームと、恐れるなと、あなたがそれでダメになることはないんやと言ってくださる、まあ、主を信じて私たちも生きたいと思うわけです。はい、以上です。